ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。はい、今回はですね、ちょっと私丹生あかり花粉に喉をやられました花粉に喉をやられてしまって、ちょっといつもより喉の調子があんまり良くないんですけど、本当に気持ちは元気なので、声だけが元気ないんだなって思って今回聞いてください。ちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけど、温かい気持ちで聞いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ぜひツイッターなどハッシュタグ余計のことまでをつけてつぶやいてください。お願いします。私報告したいことが山ほどあったんですよ。いいですか、いいですか。じゃあ、今年スイーツ作り頑張るって言ったじゃないですか。何もメール来てますよみたいなの。私アップルパイ作りました本当についに作ったら見事に成功して、シナモンシュガーも入れてみたんですけど、全然美味しさが違いました。嬉しい。はい、滋賀県にお住まいのなめたきさんからメールいただきました。宣言通りアップルパイをたくさん作ったにぶちゃん、お味の方はいかがでしたか。一応シナモンシュガー本当に美味しいのかなみたい な, なんかそこに疑いがあってその結構普通入ってるけど、一応シナモンなしバージョンと包むときにシナモンシュガーをポポポポポって入れたら、やっぱもう全然シナモンシュガーによって磨きがかかるので、もし作るよって方はシナモンシュガー入れてほしいです。だからさ、次何作ろうかな。確かに、だからすぐにケーキ作るのはまだ早いかな。ただくるくる回すやつでも私のケーキの中で大好きなのがティラミスなので、ティラミスとかだったらなんかコップに作れそう。コップなんかプリン的な、そうプリン的な作り方でティラミスとかだったら、こう手軽にコップにポンポンポンみたいな感じでできるのかなと思って。カヌレ、めっちゃレベル高くないですか。絶対高いですよねなんだっけ、マカロンがめちゃくちゃレベル高いらしくって、私結構動画見るんですけど、なんかもうお菓子作り大好きみたいな方々でもマカロンはめっちゃ失敗しちゃうみたいな動画見るので、結構これマカロン作れたら本物って感じしません。と、もう一個料理の話でピザを作りました。くるくる、ちなみにくるくるしてないくるくるはできなかったんですけど、でそれすっごく美味しかったんですよ。初めて強力粉を買ってみて、もうただただ混ぜるだけで済んだんですよ。ベッペクベッペク混ぜて伸ばして、なんかトマトとかチーズポッポッポッポ乗せたら、あとはオーブンにお任せみたいな感じだったんですけど、食べたら美味しくて、で生地ももちもちだったんですよ。でも食べ終わって30分後ぐらいにめっちゃお腹痛くなりました悲しい。だから焼けてなかったのかなみたいな。でもトマトも普段食べてるものだし、チーズも普段食べてるもので、もう普段食べてないものが生地だったんですよ。でもなんか食べた時、もちもちって思ってたから、やっぱもちもちじゃん、ただただちょい生だったっていう切ない。まあ、いや見た目は焼けてたんですけどね、なんかその食感がやっぱ初めて作るから、この食感が正解なのかなみたいな感じだったんですけど、多分のもだったのかな、めっちゃお腹痛くなったんですよね。なんかあ、確かにお腹の調子が悪かったのかな。はい、そして最近の話で、そう、メンバーの松田好花がメインパーソナリティを務めるラジオ番組、ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部に公開収録イベントに行ってきたんですよ。ちょっとね、一足、これちょ、ブンブンブンブン回してきました。私の出番だ、みたいな。めっちゃすごかったです。なんか、初の公開収録で、しかも声出しがね、マスクの状態でも OK になってるので、なんか、なんだろうな、リアクションをすごい取ってくださって、笑いありでした。本当に手応えを感じるっていうのはなんか言い方めっちゃ嫌なんですけど、そのなんか反応してくださるので、なんかあったかいなみたいな雰囲気でしたね。すごい楽しかったし、余計なことまででもいつかね、なんか 公開収録だったりね、いろいろとできるようになったら、だからちょっとお偉いさん、え、何ですか、お客さんですか、え、お客さんでどのくらい、え、多分100人ぐらいはいらっしゃいました。だからね、なんか私たちもいつかできたらな、金村とって思いました。そして最近の日向坂関連の話題といえば、もうこれほやほやな話題なんですけれども、私たち日向坂46の9枚目シングルワンチョイスが4月19日水曜日に発売することが決まりました。じゃん。そしてなんと、はい、そしてもなる、ちょっとちょっとそしてって文字をカンペに出してくださるスタッフさん、はい、私にばかり表題曲のセンターを務めさせていただきます。わー、え、すごい嬉しい。いや、これ実は本当に昨日発表だったんですよ。もう昨日の日向坂で会いましょうで発表で、次の日ラジオ収録という、もうめっちゃくちゃホットな話題でございまして、私も朝からすごくたくさんの方にお祝いしていただけて幸せです。そう、メールが実はたくさん来ております。だってもう昨日の今日ですよ。だからそのファンの皆さんもすぐメール送ってくださったことも本当ありがたいですし、スタッフさんも夜な夜なね、選んでくださって本当にありがたいです。メールは後ほどご紹介させていただきます。はい、ワンチョイスは4月19日リリースです。これからいろいろ曲だったりとか MV とか情報がたくさん出てくると思いますので、ミュージックビデオもうすっごい楽しみにしててほしいです。絶対ね、おーってなると思います。はい、そしてまたもう少し先のお話なんですけれども、5月13日と14日土日ですね、幕張メッセにて開催されるゲーミングフェスドリームハックジャパン2023に日向坂46のライブ出演が決定しました。ありがとうございます。すごいんですよ、ドリームハックというゲーミングフェスはすごい、アジアとかいろんな海外で開催されているゲーミングフェスで、日本では今回が初の開催ということで、たくさんのアーティストさんが出演されたり、あとはいろんなゲームのタイトルも取り扱われていて、大会だったりとゲームとミュージックが融合されたイベントになっております。で、日向坂は14日のステージなんですけれど、私が大好きなバロラントとフォートナイトというゲームもこのフェスでプレイされるので、どうなってるかわかんないんですけど、あわよくばあわよくばできたらなっていう願いを込めて、まあ、とにかくプレイできるかどうかわかんないんですけど、なんかもしできなかったとしても絶対にこの目でなんかいろんな方がプレイされてるのを絶対見たいなって思ってます。本当にゲームのイベント出たいですって言ってたから、それが叶ったってことですよね。ありがとうございます。本当にライブもあるので皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。これいい感じですか？あ、結構いい感じになってきましたね。よかったよかった。それではオープニングはこの辺にして曲紹介に参ります。それでは聞いてください、日向坂46で君のため何ができるだろう。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんな企画です。ニブのミーグリコンペ。おー、9枚目シングルのミーグリが開催決定しました。ミーパンさんがニャンだけで会話するニャンニャンミーグリや、私が前に挑戦したドラゴンボールの悟空言葉で喋る悟空ミーグリに代わる新しい企画を募集しました。実践できるかは置いといて、とにかくニブちゃんにやってほしいことをメールで募集させていただきました。送ってくださった皆さんありがとうございます。ちなみにちょっと前回の悟空ミーグリはなんかこう、なんて言ったらいいんだろうな、なんか自然発生自然消滅みたいな、なんて言うんだろう、なんか緩やかに始まり緩やかに消えてしまったというか、ちょっとなんか私自身も、まあ、しっかりやりきれなかったっていう反省もあり、ちょっと消化不良みたいな感じになっちゃってたので、今回はでもやっぱ皆さんがやっていただきたいっていう需要があるので、私はそれに応えてたくさん楽しいミーグリをしたいなと思っているので、期待してます。来ました。ちょっと待ってよ。栃木県ニブデニーロさん。待って、前回大好評、ハテナだった悟空ミーグリ。自分も参加させていただいたのですが、悟空のものが、 モノマネをしながら会話をしているとだんだんニブちゃんが素に戻ってしまい、終わる頃にはちょっとなまってるニブちゃんでした。まあね、完全私が悪いからね。原因はニブちゃんと悟空がどこか似てるからだと思います。なるほどね。そこで似ても似つかないベジータのモノマネをすれば、あ、最後までいつもと違うミーグリができるのではと思ったので、ぜひベジータ風ミーグリご一行ください。確かにね、あ、貴様みたいな、どこから来たんだみたいな、ちょっと待ってよ。確かに悟空だったらなんかオラ感がね、なんか近しいかもしれないけど、確かにね、言いたいことはわかります、ニブデニーロさんの。いやー、急に緊張してきた。なんか想像しちゃった。考えます。続いて東京都にお住まいの目覚まし時計55個さんからいただきました。ありがとうございます。ニブさんのミーグリ企画ですが、お布団ミーグリなんていかがでしょうか。最高。布団にゴロッと寝っ転がるニブさんと、横の画角に画面を置き隣で寝ている風な体験ができる企画です。確かにお布団であれば腰への負担も少なくできるかなと思いながら考えてみました。嬉しい。上に上に、確かに上もいいね。上も横か上、こちらも布団に寝ながらつなげばまるで横に寝ているように感じられるという方法です。ぜひご検討。いや、もうこれはその可能であればやりたいぐらい最高じゃないですか。でも寝ちゃうかもしれない、もう気持ちすぎて、次の方どうぞって時にもう私が寝てるみたいになっちゃうかもしれないけど、あ、逆に寝顔が見れるミーグリ、これだってもうそしたら花ただ見るだけ、動物園みたいな、あのパンダ寝てるなみたいな感覚に近しいのかな。斬新でめっちゃいいですね。これもやってみたい。あ、なんかみんなの企画やってみたくなってきた。おー、次、茨城県にお住まいの中井さんからいただきました。なんだなんだ、僕が提案するのはリアクションミーグリです。あ、ニブちゃんの魅力の一つであるリアクション、僕自身ミーグリではニブちゃんのいろんなリアクションを楽しませてもらってます。嬉しい。それをさらに一切喋らずにリアクションに特化したらとんでもないリアクションが生まれるのではないでしょうか。ニブちゃんにしかできないと思うので、一案としてぜひ。そういうことか。だから私は喋っちゃいけなくて、でファンの皆さんが何か喋ったことに対して表情、光、体の動きとかで表現みたいな。え、私最近 WBC が開催されてるじゃないですか。やっぱアメリカンな方のアメリカンリアクションでですか、あれちょっと憧れてて最近実は。だからなんかニブちゃん今日可愛いねとかってもし言っていただいたら、オーマイガーみたいな、嬉しいみたいな超リアクションでかくするって、もう、まあ、大げさなぐらいリアクションを大きくするっていうのありだなって今これ見てこの企画を読ませていただいて思いました。アメリカンリアクションミーグリ。相当疲れる。確かに相当体力的な問題が生じてくるな。続いて千葉県にお住まいのソラミナさんからいただきました。ありがとうございます。お、これ面白いぞ。ニブさんの新たな一面を引き出せるかもしれないミーグリを考えました。それはささやきミーグリです。ささやきです。ちょっとこれ今日喉の調子悪いかな、かもおばあちゃんが喋ってるみたいになっちゃう。数年前から流行っている ASMR のように耳元でささやくような声でファンの方とやり取りをするのはどうでしょうか。ニブさんの ASMR 配信者としての一面が開花するかもしれない。この画期的なミーグリいかがですか。じゃあ例えばソラミナさんが来てくれたとしたら、あ、ソラミナでーすって来たら、あ、ソラミナさんみたいなってことですか。何やってるんですか。え、ちょっと待って、どうしようかな。今日は、あ、無理だって、なんかささやけないかもしんない。なんか恥ずかしい。ひそひそ声、今日喉が良くないんだよみたいな。聞こえる。でもちょっとこれめっちゃ恥ずかしいかもしんない。だってミーグリってそのスタッフさんが近くで見守ってくださってるんですよ。だからニブちゃんどうしちゃったの。って思われるかな。いやでもアニメ ありよりのって感じですよね、こちら。結構ありよりかもしれない。なんかささやき、喉に優しいかもしれない。続いて大分県にお住まいのサバイブキゾさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんにやってほしいミーグリはメンバーモノマネミーグリです。おー、これはまたすごいのが来ました。名前のところにやってほしいメンバーの名前を記入しておくので、ニブちゃんはそのメンバーになりきってミーグリをしてください。おー、モノマネ力も向上するので一石二鳥ですね。なんかこの根にちっちゃい絵がついてる感じ、なんか。まあ、確かにそうかもしれないけどさ。え、メンバーモノマネミーグリ？やったことないですよ、メンバーの。あんまりなんか、金村とか、あ、でも、金村のモノマネはちょっとラジオでは伝わりにくいんですけど、金村って結構緊張してる時にすっごい手震えるんですよ。うわーって。だからラジオでは今ちょっとお見せできないけど、ミーグリだったら画面もあるから、なんかうわーみたいな、なんかちょっと細かい動きになるけど、ありよりのって感じです。続いて、お、ちょっと待って、恥ずかしい。広島県お日様のおひな様さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんにやってほしいミーグリはお嬢様ミーグリです。お嬢様といえばやはり言葉遣いが上品なのが印象的ですよね。そこで上品な言葉を使ってミーグリをやってほしいです。なるほど。挨拶はごきげんよう、一人称は私、ファンの人を呼ぶときは〇〇様。確かにいいな。言葉のゴミはなんとかですわ、なんとか遊ばせといった言葉を用いてファンの人とお話しします。上品な言葉を使うことでニブちゃん自身もエレガントで大人の女性に近づく一歩になると思いますし、ファンの人もニブちゃんに上品さを感じると思います。これめっちゃいいかも。ニブのお嬢ミーグリーみたいな。あ、めっちゃいいかも。ごきげんよう。あら、お日様はな、おひな様様ですねみたいな。あ、めっちゃいいかもしれない。え、ちょっとこれは割と結構ありだ。楽にできますね。なんか確かにそのお嬢、上品さを身につけられるかもしれないし、いいかも。私たまになんとかですわよみたいに言いたくなる時あるんですよ。それはそうですわよみたいに言いたくなる時があるんですよ。え、いいかもしれない。最近すっごい良くないんです。すっごい良くないっていうのも違う。え、超どうでもいい話なんですけど、キャラクターの語尾を真似したくなる時があって、あのちびまる子ちゃんの山田くんなんとかでジョーって言うじゃないですか。ちょっとジョージョー言いすぎたらなんかちょっとあれかもしんないけど、なんかその語尾を真似する、いやいやいや絶対嫌ですよ、山田ミーグリですか。うん、今日はカレー食べたジョーみたいな、絶対だんだんなんかうんってなりそう。それはちょっとうんってなりそうだけど、でもこのお嬢様ミーグリはいいかもしれない。兵庫県ニュース前のケモルネタンさんからいただきました。ちょっと待って。ニブちゃんにやってほしいミーグリ企画は裸足ミーグリです。ちょっと待ってよ。現代人は一日の多くの時間足を靴の中に押し込めているため、第二の心臓と呼ばれる足の裏の筋肉をうまく使えず、そのことが体の支障につながっていると言われています。そうなんだ。裸足になることで血流の改善やリラックス効果を得られると医学的にも証明されているそうです。ちょっと待って。こんななんかさ、医学的なこと説明されてさ、なんかこれでやるといいよみたいに言っててさ。待って、だってさ、まあいいや、裸足になることで実家に来たような安心感の中、お互いにリラックスしてお話しできるはずです。ただしそうなのよ。画面外の変化になるので、こう裸足を映すわけにはね、なかなか難しいから、その真意わからないよね。待って、そういうこと？ミーグリに来た人の名前に〇〇、例えばケモルネターンさんだったらケモルネターンかっこ裸足と出て、お互いにニヤニヤするだけになります。それってさ、例えばだけどさ、私がこの裸足ミーグリ3部にやりますってなったら、3部私が多分裸足になってなきゃいけないじゃないですか。このケモルネタンさんも裸足って例えばしたとしたら、ただ裸足で来たよっていう報告するだけのミーグリってことですよね。あ、合言葉は裸足？あ、確かに。じゃあ。よくわかんないけど、その私は3部、例えば第3部で裸足ミーグリやります。で、 私巡りをやりたい人よくわかんないけど、やりたい人が来たとしたら、そのやりたいファンの人が合言葉はって言い始めて、せーの、裸足みたいな。意味わかんない。ちょっと意味わかんないけど、秋裸足、あ、リラックスリラックス、いや今日リラックスが大事だよねーで終わりみたいな。なにこれ。それをちょっと9枚目シングルずーっと3部やるのはちょっと面白いかも。でもなんかね、合言葉とか、なんかそういうのちょっと面白いかもしんない。まさか裸足が来るとは。確かに確かに、うちら今裸足だよねっていうね。まず1個ちょっとやろうかなって思ったのは、お嬢様巡り。え、でも私ちょっとなんか自分で考えちゃったことがあって、最近いかになんかすごい本当良くないんですけど、普通返事ってはいじゃないですか。なんか1日に1回だけ、例えばメンバー全員がいる中でなんか返事を1人ファンって言ってのなんかバレないかなみたいなこと考えてて、その普通みんなはいって返事してるけど、1人だけファンみたいな、なんかその遊びを頭の中で考えるのが好きで、でお嬢様ミーグリもいいけど、5時をワンにするの結構楽しそうだなと思ってるんですけど、どうかな。ミーグリの中で1回変な返事するの、あ、それめっちゃいいかもしんない、バレないように。あ、めっちゃいいかも。それも勝手に満足しちゃってるけど、え、にめちゃん今日洋服めっちゃ可愛いね、うんみたいな、ワン。じゃあいいこと考えちゃった。確かにバレないのが面白いかもしれないな。え、ちょっとそれいいですね。あ、答え合わせ的なのもできるし、確かにゲーム的な、え、それはいいかも、変な返事しちゃうみたいな。でもなんか微妙なラインみたいな。え、それ一回だけ試しにやってみようかな。そしたら初日だけみたいな、一回まずチャレンジで初日だけ変な返事を入れるみたいな。1から4部に参加するので、うんのところをなんかワンじゃないけどにゃーみたいな、なんかちょっと変にやってみよう。気づくのかな。はにゃみたいな、確かに、ほーいみたいな、ほにょーみたいな。確かにめっちゃいいかもしんない。なんかほにゃーみたいな、ワンみたいな返事をしてみて、ちょっとリアクションを見てみて、まあ一度検討してみよう。そうですね、結局私は決めました、検討します。なんだこれ。なんだったんだーいってなりそうだけど。
テレプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいたふつおたを読んでいきます。え、こんないっぱい、嬉しい。え、じゃあ読んでいきますよ。いっぱい来ました。はい、先ほどオープニングでもお話ししてた通り、9枚目のメール来ております。奈良県にお住まいの朝ステーキを朝飯前さんからです。にぶちゃん、9枚目シングルワンチョイスのセンターおめでとうございます。日向坂のシングル表題曲では5人目のセンターとなりますが、今の気持ちや今後の活動に向けての意気込みなどをお聞かせください。続いて東京都にお住まいのナノキューさんからいただきました。にぶちゃん、この度は日向坂の新曲ワンチョイスのセンターおめでとうございます。きっと僕にはわからないセンターの重圧やプレッシャーとかあると思いますが、にぶちゃんらしく笑顔でハッピーな感じで乗り切れるよう僕は祈っときます。本当におめでとうございます。これからも応援してます。ありがとう。続いて愛知県の屋根裏の白猫さん、にぶちゃんこんばんは。先ほど9枚目シングルワンチョイスのセンターがにぶちゃんに決定したことを知り、急いでメッセージ書きました。ありがとう。6枚目シングルテカのミクティに続き、この余計なことまでのラジオから誕生したことは、この番組のリスナーとしては嬉しい限りです。センターに選ばれた時の裏話などがあれば聞かせてください。ありがとう。続いて大阪府にお住まいのハンモックさん、ありがとうございます。にぶさん、9枚目シングルワンチョイスのセンターおめでとうございます。この世にあるハッピーと明るい早朝のようなにぶちゃんがセンターなので、ハッピーで明るくなるに決まってます。本当に本当にセンターおめでとうございます。今夜は宴だ。嬉しい。続いて山梨県にお住まいの恋する信玄餅は空を飛ぶさん、ありがとうございます。にぶちゃん、9枚目シングルワンチョイスセンターおめでとうございます。4月19日がとても楽しみです。にぶちゃんのハッピーオーラで前回の歌やパフォーマンスを楽しみにしてます。嬉しい。神奈川県にお住まいの目から鱗滝さん、にぶちゃん、9枚目シングルワンチョイスのセンターおめでとう。僕は今日内の興奮冷めやらぬまま、余計な言葉にメールを投稿してます。淡々と3列目2列目が呼ばれていく中、そこににぶちゃんの名前がなくて頭が真っ白になりました。あれ、 これもしかするとあるのかなと期待していると、かげちゃんの名前も呼ばれ、あーもうダメだと涙がフライングしてきました。そしてひなのちゃんが呼ばれて、最後にセンターでにぶちゃんが呼ばれ、止めどなく涙が溢れています。いやー、9枚目シングル楽しみです。改めて先導おめでとう、ありがとう。続いて福井県のふわふわのふちょんさん、にぶちゃんセンターおめでとうございます。にぶちゃんらしく笑顔が溢れて楽しそうにしている姿が見れるんじゃないかなって、楽しみで仕方がないです。きっといろんなことを考えて辛い時もあるかもしれないけど、周りには頼もしい仲間がいます。そして僕たちお日様がいます。ぜひ頼ってください。僕たちお日様は全力でにぶちゃんを、日向坂を、そしてワンチョイスを盛り上げていきます。にぶちゃん楽しんでね、ありがとう。最後に神奈川県にお住まいのウハウハミックスナッツさん、ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは、センター就任おめでとうございます。日向での本命賞発表でハッピーな感じにしたいとおっしゃっていましたが、にぶちゃんならできると思うので、初披露や発売日がより楽しみになりました。この番組からセンター経験者が2人出たことになりますが、金村さんには何か相談されましたか。はい、ということで以上、こんなにまだまだまだまだたくさん普通歌をいただいたんですけれども、本当にありがとう。もうめっちゃ嬉しいです。なんかいや、ちょっと不安な気持ちも結構あり、そうですね、シングルの制作はもう終盤に近づいているので、楽しさと、なんかでも昨日発表されて、いざなんかいろんな方々の目に留まった時に、日向坂はすっごい大きいグループなので、ちょっと不安になっちゃう部分もあったんですけど、でもなんかこんなにたくさんこう祝福していただいているお気持ちを見て、このまま自分が感じた気持ちで挑むべきなんだなって改めて思いました。すごい楽しむことが何よりだなって思うので、こういう不安な時にファンの皆さんの、なんだろうな、あったかい気持ちがすごく支えになっているんだなっていうのを改めて実感しました。ワンチョイス頑張ります。ミキティはこれ本当になんかこれハードル上げちゃうの良くないんですけど、その方面賞発表の時にどうしてもちょっとその場にいることができなかったメンバーとかも多くて、で金村もそのうちの一人 で金村はそのいざなんか発表が終わった後に金村から電話がかかってきて、でもなんかすっごい小声で、よしおめでとうみたいな、もう本当に多分移動中だったんですけど、その本当にすぐ伝えたいっていう気持ちが溢れて、もうこっそりごめんじゃねって言って本当数秒で終わっちゃったんですけど、もう知ってすぐに多分金村はもうおめでとうって気持ち伝えたくて、でもなんかその小声で一生懸命伝えてくれる気持ちがめっちゃくちゃ嬉しくて、でその後にその別のお仕事現場で合流できて、うわーみたいな、おめでとうってすごい喜んでくれて、なんかこんな喜んでくれるメンバーがそばにいるってめちゃくちゃ幸せだなって思ったので、なんだろうな、温かい環境にいられることが本当幸せですし、この気持ちをいっぱい届けます。MV 楽しみですね。ちょっと MV 撮影はもう終わってるんですけれども、ちょっとね、言えないですよね。そうだな、表題曲としては、ちょっと新しさがあるというか、いい意味でですよ。これはいい意味で、私らしさが詰まっている MV になっているので、楽しみにしててほしいです。私たちもまだ完成形は見れてないんですけど、結構らしさが詰まっているので、本当に監督さんもすごくね考えてくださって、素敵なあのストーリー作ってくださってるので、楽しみにしててください。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで丹羽あかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。なんか喉はオープニングより喋れるように、なんか声のトーンも明るくなってきたのでよかったです。ちょっとね、来週も私丹羽あかりなので、ちょっとまだあの喉の調子があれかもしれないんですけど、聞いてくださると嬉しいです。はい、今回のミーグリはそうですね、その、あ、待って、今回のミーグリはだって間違えちゃった。あの、今回の収録はミーグリのコンペをね、たくさん送ってくださって、すごい素敵な案がいっぱいあったので、 参考にさせていただきます。はい、参考にさせていただくので、ちょっといっぱい自分の中でも考えて、見送りの当日までにはちゃんと皆さんにご報告したいと思っているので、楽しみに待っててください。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字です。フォローがまだだよって方はよろしくお願いします。待って、嬉しい。そして私のインスタグラムのアカウントはにぶちゃんアンダーバーあかり、こちらもフォローお願いします。スタッフさんが入れてくださりました、嬉しい。ちゃっかり宣伝ということで、ここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。おっす、おらにぶあかり。なに、ハマスターすぐ横浜中華街だって？こりゃライブ前に一丁気合い入れるためにみんなで食べに行くしかねえな。次回、にぶちゃんメンバーと中華街で暴飲暴食。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今回の収録もありました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、ウハウハミックスナッツさんでした。ありがとうございます。そうですね、9枚目シングルの発表がありまして、そのフォーメーション発表されて、すごいメンバーにたくさんおめでとうって言ってもらえて、特にその連絡とかも個人的にメッセージくれて、でもやっぱ一番嬉しかったのが、前回のシングルのあのセンターだった斉藤京子さん、1期生の斉藤京子さんがものすごく長文で送ってくださって、すごい、こう前回のシングルから今回のシングル9枚目に、そのにぶちゃんにバトンのパスを渡して嬉しいよだったり、なんかセンターっていう、なんだろうね、響き、なんか重圧とかもあると思うけどみたいな、本当にそこまでこう気負いせずにみたいな、すっごいとにかくめちゃくちゃ長文で送ってくださって、今度日向坂新聞にセンター対談として、こう結構本当に濃いお話をしてくださったので、そちらの日向坂新聞もぜひ見ていただきたいんですけど、なんかね、まさかね、なんかメンバーがそういう風に言ってくれるのが嬉しすぎて、結構ところどころ MV の撮影とかなんかそういうのが近づくときに、なんか何気ないみんなの一言が嬉しくて、なんか絶対にめちゃんセンターだからすごい明るい雰囲気でいいねとか、すごいリハーサルからこう影ちゃんとかに、やっぱりリハーサルからみんながこう笑顔で楽しんでるのが一番だよねみたいなことをすごい言ってくれて、振り入れとかしたんですけど、その表題の可愛くて、なんかみんなでこうワイワイしながら練習とかしてると、やっぱなんかこういうのを思い描いてたなって、なんかやっぱ楽しいのが一番だなって私も感じてたので、この日向坂の、ハッピーな明るい雰囲気を今後テレビだったりとかライブとかで発信できたらなって思いました。センターのお知らせを受けた時は、なんかすごい恥ずかしい、こんな、ま、なんか恥ずかしいんですけど、センターのお知らせ受ける直前に実は影山さんの卒業発表を聞いていたので、影ちゃんが卒業みたいな、結構なんかよくさせていただいたメンバーだったし、日向坂にとってもとっても大きな存在だったし、それで結構頭いっぱいいっぱいになっちゃって、でそこからどんどんこうフォーメーション発表の名前が呼ばれてって、で結構2人が残ったんですよ、影ちゃんと私が。で、あ、影山さんの卒業センターかなみたいな思ってたら、まさかの自分っていうのも結構びっくりで、なんか最後のシングルが私でいいのかなとか、結構今年は頑張っていかなきゃいけないぞっていう年でもあったので、不安どうしようみたいな気持ちと、いつかできたらなって思っていた憧れの場所だったので、嬉しさと、な、結構ごちゃごちゃみたいな感じだったので、発表されてからは相当時間も経ってきて、こうダンスだったり MV だったり歌だったり、こう制作はどんどん進んでいって、不安な気持ちもあるけど楽しさの方が強くなってて、振り付けの先生とかに こういう感じで行きたいですみたいな、日向坂この楽曲でこういう感じで行きたいですってこうちょっと言わせていただいたんですけど、すごい私の意見も取り入れてくださったりしてて、なのでなんか、あ、こうやって作り上げていくんだなっていうのを実感してね、なんかあとはどんな、なんだろう、こう皆さんが見てどんな反応してくださるんだろうっていうのがちょっとドキドキだなって感じです。はい、楽しみですね。もう楽しみだよっていう気持ちで待っててくださったらもうそれで十分なので、その気持ちマックスで待っててほしいです。話させていただきました。来週も聞いてください。オーディー。